さて、今回はチームビルディングについて掘り下げていきたいと思います。最近いろんなところで聞きますよね、この言葉。
ええ、そうですね。注目されていますね。
今回参考にしているのは人材サービスを提供している CIY さんの記事です。チームの力をどうやって高めていくか、その組織づくりについてかなり詳しく書かれています。
はい。
で、今日の目的というか私たちが探りたいのは、チームビルディングってなんでそんなに大事なのとか、どんな良いことがあるのとか、あとどうすればうまくいくのっていう、まあその核心部分ですね。
なるほど。
特にメンバーの定着率とか、チーム全体の生産性とか、そういうことに関心がある方には、きっとヒントが見つかるんじゃないかなと。
そう思います。
じゃあ、早速行きましょうか。まず基本の木からですけど、チームビルディングってそもそも何なんでしょう？
はい。記事によると、これはメンバー一人一人のスキルとか、個性とかを、まあ、最大限に生かしてみんなで同じ目標に向かっていくためにチーム全体の力を高めていく、そういう組織づくりのこととされていますね。
ああ、なるほど。ただ集まるんじゃなくて意識的にチームを築き上げる活動みたいな感じですかね。
まさにその結果として生産性が上がったり、従業員の満足度が向上したり、
はい、
それが定着率アップ、つまり離職率の低下にもつながっていくということですね。
なるほど。
ここで大事なのはチームビルディングの本当の目的、狙いですよね。
目的ですか？
ええ、よく誤解されがちなんですけど、単に表面的な仲良しクラブを作るのが目的じゃないんです。
ああ、違いますよね。
むしろお互いの違いをちゃんと認めて尊重し合える。そういう関係を作った上で、
はいはい、
共通の目標に向かってより高いパフォーマンスを発揮できるようにする。これが本質なんですよ。
なるほどな。
チームのパフォーマンスが上がれば、当然部署全体、ひいては会社全体の生産性アップにつながりますから。
うんうん。
それに共通のビジョンとか価値観がチーム内に浸透すれば、メンバーの連帯感も自然と強まって、
ええ、
それが結果的にここで働き続けたいなっていう気持ち、つまり定着率にも良い影響を与えるわけです。
いや、深いですね。単なる親睦を深めるイベントとは全然違うんですね。
そういうことです。
具体的なメリットとしては記事にはどんなことが挙げられてましたか？
まずはやっぱりメンバー同士が刺激し合うことで個々のモチベーションが上がること。
ああ、それはありそうですね。
それから共通の目標に向かっていく中で自然と対話が増えますよね。コミュニケーションが活発になる。
うんうん、確かに。
あと面白いのが、自分では気づいてなかったような隠れた能力とか強みを他のメンバーが見つけてくれるなんてこともあると。
へえ、他者からのフィードバックで。
ええ、これらが全部合わせて結果的に効率的な役割分担ができたり、新しいアイディアが生まれたり、つまりチームワーク全体の向上が期待できるわけです。
なるほど。そういうチームが成長していく過程を説明するモデルもあるんですよね。
あ、はい。タックマンモデルですね。これはチームが成長していく、まあ、典型的な5つの段階を示したものです。
5段階ですか？
ええ。まず、形成期。メンバーが集まったばかりで、お互いちょっと様子見みたいな時期です。
はいはい。
ここではリーダーがチームの目標をはっきり示すことが重要になりますね。
うん。
次がちょっと大変な時期なんですけど、混乱期。
混乱期。名前からして大変そうですね。
まあ意見の対立とかぶつかり合いが起こりやすい時期です。でもこれを避けちゃいけないんですね。
あ、そうなんですか。
はい。むしろこの対立を通じてお互いを理解していく。だからリーダーは健全な議論を促す役割が求められます。
なるほど。乗り越えるべき壁みたいな。
そうですね。で、それを乗り越えると次の統率期に入ります。相互理解が進んで、チームとしてのルールとか役割分担とかが自然と定まってくる。
ほう。
リーダーはさらにコミュニケーションが深まるように後押しする感じですね。そして機能期。ここがチームが一番こう自律的に動いて成果を出す段階です。
おお、理想的な状態ですね。
ええー。なのでリーダーはあまり口を出しすぎず、メンバーの主体性を尊重することが大事になります。
なるほど。
で、最後に散会期。プロジェクトが終わったりしてチームが解散する段階ですね。
はい。
このモデルを知っておくと、自分たちのチームが今どのあたりにいるのか、次に何が必要なのか、見通しが立てやすくなるんです。
それはわかりやすいですね。じゃあ実際にチームビルディングを進める上で、具体的な方法、 アクティビティみたいなものは何か紹介されてましたか？
ええ、いろいろありましたね。例えば企画立案のワークショップとかスポーツ大会みたいなイベント系もあれば、
はい、
ゲーム形式のものも紹介されてました。マシュメロチャレンジとかNASAゲームとか。
マシュマロチャレンジ？
ああ、これはパスタとかテープとか限られた材料と時間でいかに高いタワーをマシュマロをてっぺんに乗せて建てられるかっていうゲームですね。
へえ、面白そう。
これが意外と役割分担とか試行錯誤とか時間制限の中で協力するとかチームビルディングの要素が詰まってるんですよ。
なるほど。NASAゲームというのは？
これは月面で不時着したっていう架空の設定で、生き残るために必要な持ち物リストにチームで優先順位をつけていくというものです。
うわ、それも難しそうですね。合意形成が試される。
そうなんです。意見を集約したり論理的に考えたりする訓練になりますね。
ゲームとはいえ結構本質的な力が試されるんですね。でもこういう特別な時間を作らなくても日常でできることもあるんですか？
あ、もちろんです。記事でも触れられてましたが、例えば毎日の短いミーティングの最初にちょっとしたアイスブレイクとして、最近ハマってることとか、
はいはい、
そういうのを一人一言ずつ話すだけでもお互いの意外な一面を知れたりして相互理解のきっかけになりますよね。
ああ、確かに。ちょっとした工夫ですね。
ええ、だから大事なのは特別なイベントをやるだけじゃなくて、日々の業務の中で意識的にそういう相互理解を深める機会を作っていくことだと思います。
なるほど。ではチームビルディングを成功させるために特に気をつけるべき点、ポイントみたいなものはありますか？
やはり記事で強調されていたのはメンバーそのものですね。
メンバーですか？
ええ、どんなに良い手法を取り入れても、そもそもそのチームの文化とか目指す方向性に合わない人ばかりだとなかなかうまくいかない。
うーん、それはそうですよね。
ミスマッチはやっぱり不満とか早期の離職にもつながりかねませんから。
はい。
だからこそ採用の段階からスキルだけじゃなくて、その人の個性とか価値観がチームにフィットするかどうか、それを見極めることがすごく重要だと。
なるほど。入り口が大事。
その点で記事では採用時に役立つツールとして CIY 適性検査のようなものにも触れられていましたね。
事前に個々の特性とか強みを把握すると。
あ、そういうツールで可視化するわけですね。
ええ。そしてチームが実際に動き出してからは3つのポイントが挙げられていました。3つですか？
はい。一つはメンバーそれぞれの強みを活かせるような役割の明確化。
二
つ目はチーム全体が迷わないための目標の明確化。
はい。
そして三つ目がメンバーの自主性を大事にしつつも必要な時にはしっかり関わるリーダーの適度な介入。
役割、目標、リーダーの関わり方。
この三つがチームをうまく機能させる上で非常に重要だと書かれていましたね。
いやー、よくわかりました。チームビルディングって本当に何か一回イベントをやれば終わりっていうものじゃなくて、
ええ、
メンバーの個性とか強みをちゃんと活かしながらみんなで同じ目標に向かって進んでいくためのこう継続的なプロセスなんですね。
まさにその通りです。
そしてそのベースにある相互理解とか明確な目標設定、適切な役割分担が結局は生産性の向上とかメンバーの満足度、定着率アップにつながっていくと。
そういうことになりますね。
深いテーマでした。
では最後にリスナーの皆さんに少し問いかけをさせてください。
お願いします。
あなたが今関わっているチーム、あるいはこれから関わるかもしれないチームについてちょっと考えてみてほしいんです。先ほどお話ししたタッグマンモデルありましたよね。
はい。形成期から3回期までの。
ええ、そのモデルで考えると、あなたのチームは今どの段階にあるでしょうか。そしてもし次の段階に進むとしたら、どんな一歩、どんな働きかけが必要だと思いますか？
なるほど。自分のチームを客観的に見てみると。
そうです。具体的なアクションをちょっと考えてみるだけでも、チームを見る視点が変わって、きっと面白い発見があると思いますよ。